まあ、尊い主の皆をあがめ、今日も私たちをそれぞれのところから送ってくださって、私たちの救い主であったもイエス・キリストを心から礼拝できる恵みの家に感謝します。神様、今日もあなたがこの真ん中にいてくださって、私たちのこの礼拝を豊かに導いてくださるように祈ります。全沖縄の島々に至るまでの教会の礼拝、また日本中のすべての教会のうちに、そして今日はインドネシアの二人の姉妹たちも来ておりますが、神様、どうぞアジアのこの時間帯に持たれているこのすべての教会のうちに、迫害や反対の中にあって自由に礼拝できない神様、そのクリスチャンの人々のうちにも主が豊かに臨んでくださるようにお祈りをいたします。この時間を見ての委ね皆によってお祈りいたします。アメン。はい、どうぞお座りください。それではテキストを、徳地兄弟読んでいただきますか。使徒行伝の第3章1節から10節までです。使徒の働き。はい、ありがとうございました。今日の箇所はですね、ここから、驚きの人生ということでお話をしたいと思います。良い哲学者になるためにただ一つのことはですね、これは驚くという才能であると。だから哲学者になりたいと思う人は、これは驚くということを大事にするということでしょうか。イギリスの詩人で、驚きの中にすべての哲学が始まり、驚きの中にすべての哲学が終わると。哲学は初めに驚きあって、それから驚きで終わるというですね、そういう驚きというものの持つ力というものを語っていますが、今日の箇所ですね、2章の7節、そこもちょっと読んでいただきましょうか。2章の7節とから12節、使徒行伝の使徒の働き7章、あ、ごめんなさい、2章です。12節でいいです。はい、ここにも驚きという言葉が出ました。それから8章のところを見ていただきましょうか。8章の9節と13節、使徒の働き8章。Yeah. 13章12節。はい、ごめんなさい、9章の20節、これはまだでしたっけね、9章の20節。はい。21、ごめんなさい。
これを聞いた人々は皆驚いていた。この人はエルサレムでこの名をよく人たちを滅ぼしたものではないか。こうやってたのも、彼らは座って祭司長たちのところへ聞いていくためではなかったのか。
今、さっと読んだだけでですね、あるいはもっと人の働きの中にもあるかもしれませんが、ざっとこう聖書を開いてみるとですね、その驚きという言葉がこんなにたくさん出てくるということ、それを見ても驚きというのはどんなに大事かということですが、夏目漱石の小説の中に、愚昧人相というのがあります。その中に、人間は驚くうちが幸せであるというふうに、その彼は語っています。それからよくテレビにも最近出るですね、明治大学の斎藤明というこの教授がですね、本を読んだらすごいすごいと叫んでみると、そうすると地域に対する素直になれる、それはまさにこの驚きであるというふうに言っています。本を読んで感動したところを、あ、すごい、驚いたという言葉を使うとですね、語ると、それは地域に対して素直になれるという、だから驚きなしにこの本を読んでも、それはあまり私たちの中にですね、驚きを体験することはできないということです。まあ、うちの家内よくですね、新しい発見を接してから、あ、こんなことが信玄なんかあったとか、ちょっと時々紹介するんですけれども、まさにこの驚きというのは分かち合っていくということ。どうぞご夫婦の方はですね、聖書を読んで、あ、こんなのがあったと。聖書は私が何十年読んでもですね、新しい発見をする本だと思います。ですからそういう時に、夫婦でしたら、あるいはまた友人同士でもいいですが、驚きの言葉を、聖書を見つけては驚くという、そういうことをぜひ進めたいと思います。で、今朝のテキストの中にですね、この驚きという言葉が何度も出てまいりました。3章の中に、2章の中に、8章の中に、この驚きとは何かということを今日はですね、ここから見ていきたいと思いますが、まず第一はですね、この驚きの信仰ということです。このペテルとヨハネはこの毎日この美しの門に運ばれてくる人を見たんですが、ところがこのエルサレムの町の中で、9つの門があってですね、その門の中に際立って美しい金銀で壁が、使われているその門がですね、この美しの門と言われている、門だということです。この門の高さは22メートルですから、かなりの高さのある、門です。しかもその門は美しいという表現されるようなですね、そういう美しい門の中で毎日人々がたくさんこの見ていた。そしてその美しの門の前にこの男の人は置かれていたと。人々はその男の人を見たでしょうけども、多くの人は着飾ってこの宮に入っていくわけですけども、しかし人々の目にはこの男は 見たくないし、あるいは見ようともしなかった。しかしペテロとヨハネはですね、この男の人を目をそらさないでじっと見たというふうに言われています。じっと見る、これは英語の聖書の中には目を開いて注視するというふうに訳している言葉があり、注視する、目をそらさないでその男の人をですね、注視した。私たちはどんな目で人を見ているか、アメリカのですね、アメージング、ジャック・ヘイウォードの、作った、何の曲でしたっけね、有名な、マジェスティ、そのマジェスティを作ったですね、そのヘイウォード先生が東京に来てですね、そして駅に立って、たくさんの群衆を見たときに、彼は涙を流したそうです。なぜならば 99% の人がイエス様を、神様を知らない。そして朝から晩までこの駅に往来する人を見て涙を流したというふうに言われております。世の中の人を見るとき、私たちはですね、イエス様の視点でものを見ていくということ。イエス様はまちまち村々を巡り歩いてですね、飼うもののない羊のように割れ果てて倒れているのを見たというんです。飼うもののない羊、羊飼いのないところの羊を見て倒れているのを深く憐れんだと。私たちの目もそういうようなですね、目を持ちたいものだと、観察力を持ちたいものだと思います。じっと見た。そしてもう一つは、この人の働きの三章のところをもう一度開いていただきますと、三章の六節の中に、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロとヨハネはこの男を見たときですね、この人の人生の生き方を変えることができるのは金銀お金ではないということを彼は言っています。どんなに医学や科学が進歩してもですね、人間の生きることは金では解決できない。聖書は人間は作られたときに他の動物とは違って神の命の息が吹き込まれたと書いています。命の息、神様の霊的な命がその人間には吹き込まれた。そして人はそこで初めて生きるものとなったということです。ヨハネ福音書の3章の中にですね、ニコデモというユダヤの偉大な教師がいた。その人がどうしたら永遠の命を持つことができるだろうかということで、その夜こっそりとですね、イエス様を訪ねたという箇所があります。真昼からこのイエス様を訪ねると彼のメンツもあったかもしれません。ですから彼は夜こっそりとですね、イエス様を訪ねて、どうしたら永遠の命を持つことができるのかという問いをしたんです。そしてイエス様は、あなたはユダヤの偉大な教師でありながらこのことがわからないのですか。人は水と霊から生まれなければ新しく生まれ変わる天国に行くことはできないということをイエス様はこのニコデモに向かって語ったんです。人間の問題は金銀では解決できない。どんなに世界の富を集めてもそれでは解決できない。ですから金銀ではないということ。この6節の中にするとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がりなさい。私は金銀はない、しかし私にあるもの、これはペテロとヨハネがイエス様を信じてイエス様から与えられたこの信仰という命、 信仰というものを持って、それが私にあるもの、それによってあなたは立ち上がることができるんですと言われたんです。2番目のこの驚くべき奇跡はですね、この先ほども中先生で作られた奇跡は今もあるというね、その箇所ですけれども、病気の癒しは今もある。ところが癒しを信じないところの教会も結構たくさんあるんです。私が前にですね、小山先生の出版の月刊雑誌に、癒しのことを書いたんです。そしたらある大阪の人から手紙があってですね、私の教会ではね、この幸せ、幸福になるとか癒しがあるってことはね、教会の中ではね、禁句になっている。しかし癒しが今もあるってことを読んで慰められましたという、そういう記事の書いて送ってくれた方がいるんですけども、癒しは今もあるんです。この男の人は4章の22節を見ると、40歳余りの人であったと。40年間生まれた時からこの40年の間、自らの足で歩いたことがないこの人。この人の最大の奇跡は何だったのかということですが、それは8節を見ると、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつ二人と一緒に宮に入った。この中に踊り上がって立ち歩き出した、この自らの力で歩くことができるようになったと。もう誰の力も借りずにですね、自らの力で自立した人間となった。おそらく 今の時代だったら彼はですね、ハレルヤとこう言ってね、飛び上がったのじゃないかとこう思います。聖書の中にこのイエス様によって変えられた人物の話がたくさん出てくるんですが、その中に一人はですね、サマリアの女という人です。この人は6回も結婚して、そして幸せにならなかったこの女の人、人からは白い目で見られて、日中堂々と人の前に出ることはできなかったこの女がですね、スカルの井戸のそばでイエス様と出会った。イエス様が彼女の心の中のその悩みや問題を全部その知って、で女と対面していくわけです。私のことを全部言い当てた人がいるんです。そして女はこの方がメシアであることを知って、サマリアの町に出て行って、そして彼女は人々に証しをした。今まで人々に隠れて自分の人生を隠し続けた、誰にもわからないと思っていたこの人がですね、キリストに出会って人生が変えられたことを堂々と述べた。それこそが自分の足で立って歩くというこの言葉ではないかと思います。自分の足で立つ、私たちは自分の足で今立って歩いているんですが、しかし本当に心の深いところで自分の足で立っているかどうか、それが自分の足で立って歩き出すという第一歩というのは、まさにそういうところにあると思います。奇跡が起こることも素晴らしいことですが、私たちにとって生きるということは、自ら神様の御言葉の前で御言葉を通して解決をしていく。ペテロの第一の手紙の中、今生まれたばかりの混じり気のない霊の乳を飲みなさい、それによってあなた方は老い育ち救いにいるようなとこが書いてあります。今生まれたばかりの血の御子のように聖書の言葉を、それを 学んでいきなさい、受け入れていきなさい。血の身子は生まれた母親の初乳を飲んで毎日この大きくなっていく、同じようにですね、そうであってほしいとペテロは言うんですが、ただヘブルの手紙の中にはですね、この自らの足で立って歩くということは硬い食物を食べることである、神様の御言葉を通して格闘して、そして自らその硬い食物を食べて私たちはこの成長していくのである。ですから自らの足で立つというのは、私たちは御言葉によってしっかりと立っていく、それが、自らの足で歩くということです。そしてイエスの名によってと書いてある。次は6節見ると、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロとヨハネはこの男の人を癒すことのできるのはナザレのイエスキリストの名であるということでした。ピーピーの手紙の中には、イエスの名に勝る名を、名っていうものを、父なる神様はイエスの上に、すべての名に勝る名をイエス様の上に与えた。すべての名です。ですから私たちは、このイエス様の名前をですね、使うってこと。ある女性の人がですね、ヨーロッパの国であったことだそうですが、なんかその地下に襲われたそうです。その時にね、この人はイエスの名によってされっとこう言ったら、その男の人がそこで倒れてですね、でその人はその場から、逃げることができた。イエスの名にそういう権威がある。だから私たちはこのイエス様がその死の家の中で、皆が崇められるように、神様の皆を用いていくように、イエスの皆がこの人を癒した。ペテロとヨハネが何か特別なこの癒しの賜物があって癒したのではない、イエスの皆がこの男の人を癒していったのである。最後は何かと言いますと、この男の中に癒しが起こったときですね、彼はまず3章の7節を見てください。そして彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、8節は、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。この三番目の驚きは何かというと、その賛美をしたということです。おそらく今までですね、その宮の入り口に座っていて置かれていてですね、その内側から聞こえてくる、宮の中から聞こえてくる皆さんの賛美の歌は聞こえたかもしれません。しかし彼は癒されたときに宮に入っていて、みんなと一緒に賛美した。パウロとシラスが獄屋にいられたとき、彼は獄の中で何したかというと、賛美をしたとか。祈りと賛美をしていると、そこの獄屋の戸が開かれてですね、彼はそこから救出された。詩篇の22編の3節の中には、賛美の中に座する神というふうに書いてあります。神様は私たちの賛美の真ん中にいてくださるお方である。リビング訳はですね、私たちの先祖の賛美が御座を取り囲んでいる。賛美すると神様がその御座の中から私たちの賛美をね、取り囲んでくださる。それでは最後に、列王記歴代史20章、じゃあそこも読んでいただきますが、旧約聖書の歴代史、 聖書の真ん中よりまだ少し先の方かもしれません。歴代史20章18から22までです。20章第2二次章の18節から22位までです。
旧約聖書784ページ第2年が20章18節、ヨシャパテは地に秀吉、ユダのすべての人々、エルサレムの住民も地の前に秀吉して主を礼拝した。19、ケハテの子孫、コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。10、こうして彼らは翌朝早くテコアのアラノへ出陣した。出陣の時、ヨシャファテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け、あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は立ち立つことができる。主の預言者たちを信じ、勝利を得よ。
22位まで。はい、このヨシャパテという王様は大変神様を敬うですね、そういう王様でした。そのヨシャパテに向かってですね、モアブ人、アンモン人、メウニ人が、この戦いを挑んでくるということですね。その時に普通でしたら戦いの武器を持たねばいけないんですが、ヨシャパテは何をしたかというと、この中にですね、賛美という言葉がたくさん出てまいります。19節の中に、キアテの子孫、コラの子孫にあるレビ人たちは立ち上がり大声を上げてイスラエルの神、主を賛美したと。そして彼が進軍していた時ですね、何をしたかというと、20節です。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる、装いをして賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て行ってこう言った。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びと賛美の歌を上げ始めると、主は福音を設けて、この相手をですね、たくさんの相手を、ただ賛美だけでそれをね、彼らを打ち滅ぼしたという言葉です。悩みのある時、あるいは問題のある時、敵が攻めてくる時に何をするのか。私たちは武器ではなく、空手ではなくですね、神様を賛美していくということ。先ほど賛美したこのアメージンググレイスのですね、この一番、これは本来は6節まであるそうですけれども、この6節の中にこういう言葉があります。私たちは天国で1万年もの年月、太陽のように輝くであろう。そしてそれからの1万年の長い間、神を賛美し続けるだろうという、その言葉がこのアメージング・グレイスの6節の中にあるんだそうです。私たちはこれから何万年も神様を賛美し続けるであろうと。最後に詩編の150編を開いて、これをみんなでお読みしたいと思います。旧約聖書詩編、短いところですから、ご一緒にそこを開きたいと思います。 一節から六節ですから、ここはご一緒に読みたいと思います。詩編真ん中ぐらいですね、150編。それでは一緒にそこを読みましょうか。よろしいでしょうか、さん。はい。はい、この詩編の第一番長いこの詩編の150編の一番最後にですね、ダビデは神様を褒めたたえるという言葉を持ってこの詩編を結んでいるんです。演劇の一番最終の時は、ね、大演壇という言葉を使うそうです。一番最後、最終演劇の最終、大団円、大きな団体の団と縁書いて大団円というそうですが、ある人はこの詩編の150編はまさに大団円でと呼ぶべき詩編であると。最終的に詩編はこれ読んでいくとですね、途中まではね、ダビデの苦闘とかそういうものがたくさん出てくるんです。神様に、なぜですかとこう語ったり、自分自身のさまざまな悩みを、詩編はそのことを語りまして、この一番最後になったら主を褒めたたえよう、神様を賛美するということをですね、そのことを結んでいます。17世紀のドイツ人はですね、洞窟の中で多くの賛美歌を作ったと言われています。スポルジョンという人はイギリスの有名な説教家ですが、そのスポルジョンがですね、気落ちしたときに、心が動揺したときにというか、さまざまな悩みにあったときに、彼は海や山へ行って神様の滞納の技を見ようと賛美したそうです。そして150編の6節の中を見ると、生きある者の者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ、生きある者すべて。人間は神様を賛美するように作られたものである。人間だけしか神様を賛美することのできるものはないということですね。だから私たちはどんなことが起こってもね、どんな状況の中にあっても神様を賛美していくと、神様はその賛美の中に力を与えて、その問題や悩みからそこを引き出してくださることができると。信仰というのはキリストによって救われた喜びの輝きが、驚きが主の証となっていくんだということ。クリスチャンは日々の生活の中でそれは驚きを体験していくことだ。御言葉を読むこともそうでしょうし、何かこの驚きがないかということをいつも神様の前に尋ねていく、その驚きの中から素晴らしいものが生まれてくるんだということを思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、尊い皆をあがめて感謝します。使徒行伝の人たちは迫害や患難の中で何をしたでしょうか。そこには驚きがあったということを神様今日見ることができました。私たちの日常生活の中に時としてその驚きを失うような、そういう生活があります。特に長い年月を信仰生活すると、あるいは惰性的に何の感動も驚きもないような状況の中にいるかもしれません。しかしそういう中においても、どうぞ神様の御言葉を発見して、 そしてなんとこの御言葉が素晴らしいかを驚きを持ってこの御言葉を味わうことができるような、それが私たちをまた強めて用いてられていく秘訣であることを思います。御神様、どうぞ人時代の中に、あるいはまた聖書全体に賛美の驚くべき力を共に見ました。これからも私はその賛美を持って歩むことができるように、驚きを持って人生を歩むことができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。